お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
エリック・クラプトン、オーストラリアでも日本でもこの名前を一度も耳にしたことがないという方を探す方が難しいかもしれません。世界中のミュージシャンたちにとって、特にギタリストにとってはまさに神様のような存在でもありますが、そんなギターの神様が今最も熱い視線を注ぐアーティストの一人が、なんと日本人だということをご存知でしょうか。佐賀県出身のネオソウルギタリスト、添島俊樹さんは19歳の頃からミュージシャンとして活動しています。近年ではインターネットを通じて世界中から注目が集まっています。そんな添島さんの記念すべき初となるオーストラリア・ニュージーランドツアーが間もなく始まります。今回はそれに先駆けて音楽を始められたきっかけ、そしてツアーにかける熱い思いを聞いてみました。
添島さんといえばやはり去年、エリック・クラプトンが今一番注目する日本のギタリストさんと称賛されたということで、こちらをきっかけに添島さんのお名前を知ったという方も多いかと思うんですが、添島さんご自身は以前からかねてからクラプトンのファンであったり、こう目指しているギタリストであったりということはあったんでしょうか。
そうですね、僕もちろんギタリストでやっぱエリック・クラプトンさんに憧れないっていうのはなかなか難しいとも言えるような感じだと思います。で、僕も本当にそうだし、父親が最初に、なんか最初はその音楽をこれといってこういうのが好きっていう形でギターを始めたわけじゃなかったので、こう、それを見ていた、趣味でギターをやってる父親が、まあ、このエリック・クラプトンさんとかを聴いたらいいよみたいな感じで CD とかを渡してできて、で、それをこうきっかけに聞いて、ブルースとかエリック・クラプトンの音楽にこうグーッと入っていってたので、もう最初の始まりの記憶というか、ギターを始めた。
添島さんは今や国境を越えて世界中の人々を魅了するギタリストさんですが、少年時代はどこにでもいるようなゲームが大好きな男の子だったんだそうです。そんな中、次第にゲーム以外の何かに打ち込みたいという情熱が芽生え始め、お父様がギターを弾かれていたということや、当時流行していたギターやドラムのゲームが大好きだったことが重なり、コントローラーを本物のギターに持ち替えて練習に明け暮れる日々が始まったのでした。
そんな中、クラプトンの音楽をお父様からご紹介されて初めてお聞きになったということですが、こう初めからそのブルースの音色に惹かれたり、どういう感じでしたか？
最初はこうすごくこう聞きづらい音楽のように思えましたね。うわーっと同時期にビーズを聞いてて、でそのビーズは比較的こう聞きやすい、入りやすい音楽で、そのビーズのギターの松本孝弘さんに何に影響を受けたかっていうところで、まあロックとか、まあエリック・クラプトンの名前も出てくる、そこで同時にクラプトンの CD を聞いていくと、共通点みたいなものがこうあるような気がして、こうよりなんかね、その音楽をストイックなルーツに近い形でやってるクラフトの音楽に惹かれていったっていう感じですね。
はい、わかりました。ビーズにクラプトンに、またご自身が今されている音楽のジャンルとしてはネオソウルということで、それぞれ全く違ったジャンルという印象を受けているんですが、このネオソウルというのはどういった音楽になるんでしょうか？
ネオソウル、まあその、例えば、40のごとく、ソウルのネオ、次のもので、ソウルっていうのは70年代の、ソウルフルな歌声のブラックミュージックだと思うんですけど、こう、そこに影響を受けた、そもそも実はネオソウルっていう音楽、2000年代にディアンジェロとかエリカ・バドゥといったアーティストたちが、それをさらに洗練した形で、ジャンルをすでに確立してるんですよね、2000年に。ただその僕らが今やってるネオソウルギターっていうムーブメントっていうのは、まだジャンルというかはムーブメントの一つのような気がして、そのネオソウル、今度はそのソウルからネオソウル、2000年代のネオソウルにさらに影響を受けた僕たち、今30代ぐらいのギタリストや様々なプレイヤーが、その SNS 上で始めた、まあ、それらをこうギターとかをかなり強調して弾くようなジャンル いや、ムーブメント。最近でもジャンルなんですかね、ネオソウルギターっていうのもね、一つの。だからそういうなんか三段構えのなんか、ルーツがあるような気がしますね。
あまりこれまでネオソウルを聞いてこなかった方に、こういったスタイルの音楽ですということを、もしご紹介するとすれば、どういった表現をすれば伝わりますか？
例えば、まあ、そのヒップホップのようなこう武骨なビートにジャズのハーモニーが乗って、まあ、リラックスして聴くこともできれば、こう熱狂的に聴くこともできるような音楽ですね。
普段の制作過程ではどういったものをインスピレーションにされていますか？
そうですね、もう純粋にギターを触りながら、あ、いいフレーズだなっていう時もあれば、それこそ何かこう日本的なメロディーを大切にしたいなっていうような思想から入るパターンもあるし、とかあとセッションの時、セッションをしてたら、あ、今の良かったねって言って曲にしようっていう時とか、そういう時とかね、いっぱい何種類かありますね。
副島さんはミュージシャンとしての活動以外にも、ギター講師としての顔、そして YouTuber としての顔もお持ちです。ネットでの配信活動を始められたきっかけを聞いてみました。
SNS はもうきっかけとしてはもうとにかくもう売名行為というか、もう何者でもなくて一切売れてもいないし何のつてもない中で、僕らの世代が何かやるとしたらやっぱり SNS 一択になるんじゃないかなっていうようなね、そんなこう世の中だと思うんですけど、僕も本当に例に漏れずだからSNS をやるっていうことで、最初はね、ブログ書いてたんですよね。ブログ書いて、で、それがツイッターに行って、で、フォロワーっていう概念があったりして、で、やがてツイッターの方に、演奏動画をアップロードするようになって、それがこう、さらに YouTube という場所に行って、で、その YouTube では主に演奏してたわけじゃなくて、ギターの解説をしてたんですよね。で、自分は何者でもない状態の時って、残念ながらあんまり音楽って聞いてもらえないんですよね。やっぱりまあ、なんとなく想像ができるかと思うんですけど、まあ、単純にこう、無名の人の、ね、音楽聞きづらいし、ね、アクセスすることは難しいじゃないですか、やっぱり。で、やっぱそういう状態で、で、なんとかこう自分のギターを、どんな形でもいいから人に聞いてもらえないかっていうことで、僕はまあずっと好きでもやっていたレッスン。レッスンはなんかすごくその時は唯一と言っていいほど自分のギターと社会の接点だった気がしたんですよね。唯一社会から求められること、ギターで。それがこう、アドリブを取りたいとか、おしゃれなギター弾きたいなっていう人にどうやって弾けるのかっていうのを分かりやすく説明することだったんですね。で、それをやっぱ YouTube でもやろうと思って。だから YouTube では、喋っているし、ね、解説してるし、機材レビューなんかもしてる。っていうのがありまして。だからさっきのね、そう、本日さんが言っていただいたように、YouTuber としての顔は、その時からありますね。
またフォロワーは海外の方の方が多いと拝見したんですが、どのあたりの国の方が多いという傾向がありますか？
そうですね。アメリカが、多くてですね。で、その後は、まあ、それこそオーストラリアとかも多いですし、台湾、韓国、アジア圏。
そ
で、やっ
う
ぱり
なんで
その
す
ね、
ね。
国ごとの本当人口に比例するような感じですかね。だから、こう特定の国だけ異様にってことはあんまりなくて。
どういうコメントが多いですか？
一番多いのは、アメリカに来てくれっていうコメント一番多くて、本当に。ツアーはまだですかみたいなふうに言ってもらえることが多いです。それこそオーストラリアもなんかいつオーストラリアに来ますかみたいなコメントがたくさん YouTube にあってっていう感じですね。
ああ、そうなんですね。アメリカは、公演されたことはあります
まだ
か？
ないですね。
ああ、そうなんですね。じゃあ、私たちが一足先に 副島さんの演奏を生で拝むことができるということで、はい、今、オーストラリアとニュージーランドのファンを本当に楽しみにしているかと思いますが、まあ、今回、このオーストラリア、ニュージーランド両方初公演ということですけれども、どういったツアーにしたいとお考えですか？
いつも通りの演奏を、するっていうことが一番あるんですけど、ただやっぱりその僕としてはですね、オーストラリアにこう出るってことが、その今まではここ数年アジア圏を中心に海外をずっとこう回ってきたのが、少しこう世界のこう、地理的な意味で広がるというか、そんな回だと思うんですね。だからそこでまた自分の世界をさらに今後広げていくためにも、ここで一ついいライブをしたいなっていう、気合が入っているっていうのと、単純にやっぱりその知らない、行ったことない国で自分の音楽を聴いてくださってる方とこう面と向かって演奏できるってことはもう本当に尊いことだから、それをまた今回も楽しみたいなっていうか。
プライベートなどでオーストラリアやニュージーランドにいらしたことはありますか？
ないんですよ。
ああ、そうなんですね。では、公演以外で楽しみにされていることはありますか？
とにかく、何でしょうね、散歩をして、街の雰囲気とかもできるだけこう感じたいなって思ってますし、あとアイスクリームとか食べたいかも、
乳製品ね、こちらの乳
そうで
製
す
品おいしいん
ね。あ、やっぱそうですよね。なんかそういうイメージがあって、アイス どこの国でも食べるの楽しみなんですけど、アイス食べたいな、みたいな。コアラとかはね、見る時間がね、あるのかな、みたいな。
今やギターの神様が、そして世界中のファンたちが熱い視線を注ぐ副島さん。そんな副島さんもかつては、クラプトンやビーズの松本さんに憧れ、日々練習に励む一人のギター少年でした。時代は巡り、今では副島さんの背中を追ってギターを手にする次の世代が生まれています。憧れられる側となった今、未来のギタリストたちへ送る言葉は何でしょうか？
僕もまだまだ夢を追ってる途中で、あんまりね、人に言えるような立場じゃないんですけど、なんだかんだでもギターは続けてるといいことがある。僕とかはもう全然30歳を過ぎたぐらいから音楽活動がちゃんとできているようなところあるので、そういう意味では続けてるのいいことあるのかな、みたいな。
では最後にオーストラリア公演を楽しみにしているファンの皆さんにメッセージです。
今回初めてオーストラリア、ニュージーランドに足を運んで実際に演奏できること、本当に嬉しく思います。ぜひ会場で皆さんと一緒に音楽の楽しさを分かち合えたらと思いますので、ぜひお越しください。
副島俊樹さんのオーストラリアツアーは、今月25日のメルボルン公演を皮切りに、翌26日日曜日がシドニー、そして最終日27日月曜日はブリスベンで行われます。各公演に関する詳しい情報は、都市機副島公式ウェブサイトをご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。